何かオープニングありますか？
オープニング？
うん。
特にないですけど、た
ほう。
だ、ちょっと
うん。
前に、
うん。
パープロ、俺うまいとか言って、
うん。
挑んできた人がいたんですけど、
ほうほうほう。
64番。
ほ
松井ホームラン打ってボロカス勝ちました。やっつけてやりましたよ。その程度には負けないんですよ、僕。
そうなんや。
斎藤雅樹で10奪三振以上しちゃいましたからね。完
本
投で
気や
す。
ん。
完投です。もうコーナーつきまくりですから。
裏技使いましたか？
裏技使ってないですよ。
ほう。
ただストレートの後にスローボールばっかり投げて緩急で全部抑えましたね。そして黙るっていう。
以上ですか？
以上です。
なかなかあれやね、普通の世間話だったな、今。これをそのままオープニングで使いますか？
そう、用意してないとこんなもんですよ。
OK。
まとまり系競馬サロン
M ラジー。
はい、じゃあ、改めまして、エムラジでーす。現在25分になります。ここへ来るまで約1時間ほど雑談しておりましたということでございます。まあ、だいぶね、雨も降りまして、ちょっとババアの方も怪しくなってきてる、現在の阪神競馬場だと思いますが、明日は僕らの元気な気持ちで、ババアを回復させていきたいと思いますので、こんばんは、頑張っていきましょうか。
頑張るんですか？
分からへんけどね。ではこの番組はどんな番組
でしょうか。ババ回復させなくていいです、竹谷さん。変な元気出して、
このままの方がいいですか？
このままでいきましょう。
それで、
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライド、ミオ、竹谷の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、ではですね、今週は上半期最後になります。宝塚記念の予想をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ゲストも出るよ。まとまり系競馬サロンエムラジ。この番組は雨予想をしたにもかかわらず全く雨が降らないの提供でお送りいたします。
そうコーナー、
イエーイ。
はい、ではですね、第57回の宝塚記念になります、阪神の 2200m 内回りで行われるレースとなっております。それではですね、今週久しぶりにゲストの方をお迎えしております。初めての、ゲストになりますかね。これはどういうご紹介の仕方をしたらよろしいですか。 M の
使い手みたいな、
M の使い手みたいな感じでいいですか。
はい
ですね。もうだいぶ、M の法則されてから長い方だということだと思いますが、ご存知の方は多分ご存知なんだと思いますよね。
うん。
ですよね。それでは登場していただきましょう。はたぼうさんです。どうぞ。
どうもこんばんは、はたぼうです。
イエーイ。
はい。はい。
使い手はちょっとやめていただきたいですね。ハード使い手。
ニコ生の歌い手みたいな感じになってますね。デビューしちゃうんじゃねえかぐらいの。
ちょっと長くやってますぐらいの感じで。
あ、長くやってる方でーすって言えばいいんですね。はい。M を。
まあ、では、初めてなんで、まあ、一応、いくつか。
めちゃくちゃロボコップ。
コーナーですか？
めちゃくちゃロボコップ。
なってますか？
はい。ロボコップ以上にロボコップですけど、ね、はい。
これでどう？
あ、いいですね。
大丈夫？
微声が。
あ、本当？
はい。
OK です。どこまで話しましたっけね。あれね、質問するってところやね。
そうです。
はい。それではですね、初めてのゲストということなので、いろいろとちょっと、聞いていきたいことがありますので、そちらの方にお答えいただこうと思います。 まず、まあ、皆さんに聞いてることなんですけども、競馬歴ですか？
そうですね。
一番、そうですね。はい、一番最初に、始められたのは？
始められたのは、まあでも覚えてるのは、はい、シアマゾンが有馬記念で2着した時ですかね。
おお。
全然馬券とかも買ってない時ですけど、
はいはいはいはいはい、
もうナンバーを読みながら、シアマゾンが来るってずっと言ってたら、2着に食い込んでたっていう、うん、あのレースが多分、初めて競馬を意識した時かなと。
自分もあれなんですよ、見たの、一番最初見た競馬のレース、
そうやな、
なりぶなんですよ。で、まあ、新聞見て、シアマゾンが1と2しかないから、
うん、
すげーってなって。
勝ったら当たったみたいな感
じだけど、絶対シアマゾンだと思ったんですけど、はい。
そうですね、僕もその頃ですかね。
じゃあ、競馬歴ってなると、あれだかな、ブラスターと同じぐらいになるのかな。
何年ぐらいから本格的に見始めたとかって覚えてます？
ああ、でも本格的、まあ M とか使って見出したのは15年ぐらいですかね。で、初めて見たのが、何年？ 90 何年だからもう20年
ぐらいにはなりますよね。まあブライアンのあれですもんね。
うん、う
ん、最初に買われた馬券とかはどんなレースで買われてますか？
これね、めっちゃ覚えてますね、はい、エリザベス女王杯です、
はい、ほうほうほうほう、
桜キャンドルが買った、
ああブライアンサンディの
単勝を初めて買った、当てた記憶が、
はいはいはいはいはい、
まあまあたまたまですけど。
それはどういうきっかけで買ったんですか？
どういうきっかけ？じゃあみんなで馬券買いに行こうぜ、つって。
ウィンズですか？
ウィンズ後楽園に。で、でかいビジョンがあるところで見てて、ああ、来たみたいな。
そうね。
その時でどういう予想とかってしてたんですか？
いや、それこそ本当に、新聞読んだりとか。まあ、なんでしょうね、もともとそんなに本命を買う思考じゃなかったのかもしれないですね、その頃から。
そうそうね、うん、確かに僕も一番最初に買ったのはレオダーバンの菊花賞やけど、何を思って買ったって聞かれたら、ああ、何を思って買ったのなって今思ったな。
いや、だからなんかもともとその体勢と体勢にこう、巻かれるのが嫌だっていうか。
うん
まあ、もともとなんかこう、異端な感じだったのかもしれないですね、最初から。
確かに、その時人気豊かなフェアダンス、確か一番人気やったと思うんで、ですよね。うん。M の法則との出会いは、まあ、きっかけですよね。
きっかけは、その、もともと金マン、血統国とかで予想してたんですけど、
はい。
まあ、ちょうど魔法のアイランドとか、携帯でこう、ネットが見れる、前世ぐらいの頃に、
ほう、
まあ、競馬の予備校だったりとか、
はいはいはいはいはい、
まあ、競馬の予備校を知る前に、まあ、ちょっと知り合いだった人が M の法則使ってるっていうところから、ちょっと予備校の方とか見たりして、
あ、
これ面白いなと思ってハマっていった感じですかね。
じゃあ競馬王で今井さんが連載してるやつよりも先にそっちって感じですか？
あ、そうですね、連載とか見たかったです、全然。だから最初はもう短縮ショック買うみたいな、
うん、
当たったすげえみたいな感じでしたね、最初は。
スタートはそこよね、多分ね、
うん、あ、こんなんでって言ったらあれだけど、これで当たるんだっていう、
うん、
その今までの競馬の概念と違う
確かに確かに
全く違うことで当てられたっていうのが面白かったですね、
うん、
でもなんかその後ずっとやってて、まあ、短縮とか延長とかいろいろあるんですけど、
はい、
やっぱりその競馬、競走馬がどういう心身状態か、
うん、
やっぱそういうところを考えるのが、まあ、答えはない、まあ、予想法だと思うんですけど、まあ、それが楽しいなと、
うん、
だからハマる人は絶対ハマるよなっていう。
そうですね、うん、何か影響を受けたっていうような馬はありますか？
馬で言うとやっぱひしミラクルとか、
ほうほうほうほうほうほう、
そのやっぱ M やり始めた頃に出てきて、
はいはいはい、
菊花賞、天皇賞と、
うん
うん、まあ、未だにその天皇賞勝つ前の大阪杯でこうリポートして、ね、 で、天皇賞を任給すでこうさらっていくっていう、あれはやっぱね、すごい印象に残ったっていうか。
そうよね、無理やり活性させたみたいな感じですもんね。
だから今年もトゥインクル大阪杯使わないかなってずっと思ってたけど、使ってくれなかったなっていう。
わかります、わかります。
なんかそういうの見ちゃうと、あ、M ってやっぱすごいなっていうのをすごい感じましたね。
うん。村さんが何か質問ありますか？
その M の法則で予想して、はい、その本当に M で予想して勝った最初のレースとかって覚えてます？
いやー、覚えてないですね。本当に何か短縮で買った時に当たりましたけど。
なんか G1 とかで、こう M やってみて当たったとかって、最初の頃でとかってなんかありますか？
最初の頃でっていうか、まあ、あれですね、思い出深いっていうと、まあ G2 東海ステークスの、ヤマトマリオンっていう馬がいたんですけど、
は
い、あの単勝万馬券を、まあ、あの、M を使って当てたと。まあ、今だって当てられてないかもしれないですけど、確かバウンド延長でダート代わりの位置取りショックみたいな。
V ライン込みで。
そうですね。まあでも今だったらなかなか買えないよなとは思うけど、やっぱ最初の頃そう、形から入っていって当てたっていうか。今は多分皆さんそうですけど、もっと深いとこ考えちゃうと思うので、その目に見える条件とかじゃなくて。
確かに確かに。
うん。
好きな馬とかいますか？昔で。
好きな馬は、もう、M 関係ないですけど、サイレンス鈴鹿がやっぱ好きでしたね。
ああ、なるほどね。
そう。やっぱあの大欅でこう故障しちゃったけど、あれがあったから余計に好きになるっていうか。
うん。
その完成しないまま終わっただけにこう印象に残った馬、
うん、
まあ、あれ以上強い馬いなかったんじゃないかなって思うぐらい強かったですからね、あの頃。
そうね、あの一瞬すごかったですよね。
うん、
うん、確かに確かに。
なんか逃げ馬はこんなペースで逃げて残っちゃうんだみたいな、
うん、
そのなんかあまり競馬やってなかった頃だから驚きっていうか。
逃げてるのに刺してるみたいな感じだったしね。
そうですね。
うん。
なんか追いかけてる方が足なくなっちゃうっていう、なかなか衝撃的な馬でしたね、うん、子供残せなかったのが残念ですけど。
残念ですね。さあ、じゃあそんなあの鳩野さんをお迎えしましてですね、はい、第57回宝塚記念の予想していきましょうか。
いきましょう、
はい、
あ、ちょっと最後に一個だけ、
はい、
ダビスタはやりました？
ダビスタはやりましたね。
何を一番やりました？
何を？
あの
シリーズ
96とか3とか。あ、
どれだろう。結構ずっとやってましたよ、待ち金岩清水つけて最初は。
おお、じゃあベスト3とかですね。それ3とか96、
多分それぐらいから始まって、
はい、
なんだろう、 DS でもやってたんで、それぐらいまでやってましたね。
おお、じゃあずっとやってますね。
お
お、まあまあまあ、なかなかめちゃめちゃなゲームですけど。あれのちょっと M バージョン出たら本当に買いたいなと思いました。
作りたいですね。
連投したらちょっと怒られるみたいな。
そうね、休み明けでバタイが減ってたら、減ってますよって怒られるのはいいよね。うん、それは面白いかもしれないね。
こんなんで走れると思ってるんですかみたいな怒られちゃうっていう。
いや、小島ふとしたか怒られっぱなしじゃん。わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ではですね、前日の予想ではですね、前日のオッズから発表していきましょうか。
現時点します？
現時点でね。
現時点でいきましょうか。
は、大丈夫です。ありますよ、今日は。
ありますか？はい。
はい、1番人気はですね、ドラメンテになります。2.3 倍。2番人気、北サンブラック 5.0 倍。3番人気、アンビシャスが 8.3 倍と。10倍以下はこの3頭だけになっております。で、以下、ラブリーデー 11.3 倍、シュバルグライン 14.1 倍、東方ジャッカルの 16.2 倍と、まあ、ここまで来たら言いましょうか。ステファナス 17.1、マリアライト 18.4 と、まあ、この辺で、あれですね、伏兵かなって思われてる馬が、やっぱり、それなりに票を伸ばせるかなという感じになってますかね。
うん。
うん。
まあ、無難な人気ですよね。
ですかね。では、 お互い本命の方だけまず打っていきましょうか。
はい、打てばいいですね。打ちます。
あ、
ここですか。
そこです。
はい、
じゃあせーので。あ、違いますよ。
え、ここじゃない。
ここじゃないですね。 はい、こっちです。いきます。こっちですよ。あ、まだ入れないでくださいね。
お、これか。
ここか。はい、はいはい、
ここです。せーので一緒に打ちましょう。
ちょっと待ってくださいね。OK です。
OK です。
いいですか。
はい
はい、ではお互い本命で揃いましたので発表していきたいと思います。それではいきましょう。せーの、ドン。
はい、おお。
はい、3人ですね、本命分かれました、今回初出になります。はたぼさんの本命がアンビシャス、たくやの方の本命がフェイムゲーム、村井さん本命マリアライトになっております。もちろん人気アンビシャスなので、じゃあアンビシャスの方から結果いきましょうか。
はい
はい、
これなかなかあんまり本命にする方いらっしゃらないかなと、
はい、
思ったんですけど、まあ人気してるのも嫌なんですけど、あれですね、まあディープの中、今回ディープいっぱい出てるんですけど、まあほとんど瞬発力型っていうよりパワー型のディープで、
うん、
まあ、宝塚記念勝つにはちょうどいいような、まあ、適正なある馬が出てきてるかなと思うんですけど、
うん、
まあ、この馬東京で、まあ、プリンシバルとか勝ってますけど、毎日王冠天皇賞と早上がりの競馬で負けてて、
うん、
まあ、その前のラジオ日経賞は圧勝と、
うん、
まあ、基本的には瞬発力より、まあ、消耗戦向きなんじゃないかなというところで、
うん、
まあ、中山記念も大阪杯もそんなに能力を出して勝ったという感じではないかなと思ってまして、
うん、
まあ、あと今回出てるディープの中でしっかりと感覚を取って出てきてる。まあディープって基本的にやっぱり詰めて使ってくるのは、まあ王道のディープだろうがパワー型だろうがあんまりよろしくない、
うんうん、
で疲労を考えると、まあ大阪杯からっていうのは悪くないかなと、
うん、
であとはこのまま結構コントロール、精神コントロールが難しいタイプかなと。前走それでうまく前に行かせてかかりながら申し切りましたけども、
うん、
まあ、今回どういう競馬をするのかなっていうところで、まあ、まずコントロールするのに内枠引けたのはプラスかなと、まあ、前に壁が作れる可能性が高いので、
は
いはい、
うん、
であとは今回流れがどうなるかなんですけど、まあ、流れが速くなれば自然と、まあ、競馬がしやすいし、ただ前追いかけるとちょっと体力的に厳しい可能性もあるので、まあ、できればですけど、まあ、逆ショックって言われるかもしれないですけど、
うん、
まあ、ちょっと5、6番手ぐらいのインで控えて位置取りをかけるのがベストかなと、
うん、
これ多分結構みんな消すかなと思ったんですけど、あえてちょっと本命にしてみようかなと、
うん、皆さんアンビシャスはどうですか。
わっきりです。
はい、
出ましたね。まあ前走が位置取りかけてすごいハマった感じだったんで、ちょっとあと間隔空けて大阪杯からっていうのは、まあディープ的にはありなんですけど、あとそれでもまだちょっと馬場も重くなると思うんで、
うん、
単純にディープには厳しいかなっていうのと、まあ、大阪杯から直接っていうと結構人気して毎回こけちゃうっていうのがあるんで、
まあそうですね。
なのでそこで切ったし、まあ、前走がうまくいったっていうのもあってちょっと乗りづらいかなと思って、
うん、
うん、切りました。
確かにやっぱ乗りづらいとは思うんですけど、うん、
乗りだけに。
なんでやねん。
乗りだけに。まあその宝塚記念がまあ王道の G1 勝つような馬が勝つレースじゃないっていうレースになるって考えると、やっぱりこの馬多分王道の G1 勝てないと思うんですね。天皇賞とか秋の、
はい、
まあ、個人的には安田記念出てくればかなり面白かったかなと。ちょっとディープに向かないレースの方が走れるんじゃないかなと思うので、まあ、あとはディープ3区ってまあ短縮同距離延長ってあって、延長が一番走るんですよね。なんで間隔空けて延長っていうのは、まあ本質的なディープの性質から考えるとありなのかなと。 まあ、本質のディープでもない気はしますけど、まあ、短縮とかでこうステップを踏んでくるよりは、まあ、うん、このレース勝つにはベストなんじゃないかなっていうことですね。
僕もアンビシャスは一応切ります。うん、まあ、理由は、まあ、宝塚記念っていうレース室の方なんですけれども、まあ、このレース、休み明けには非常に厳しいレースなんですよね。
はい。
で、まあ、理由はやっぱり、ある程度、このレース自体がタイトになるということ。なので、ディープの本質がやっぱり間を空けて、使われすぎないっていうタイプがよく走るっていうのは、僕はすごく正論だと思うし、それは正解だと思うんですけど、このレース自体やっぱりあまりディープインパクトがあまり相性良くないんですよね。まあそもそもそんなにたくさん出てるわけではないんだけどもね。
はい。
まあ勝ったことないですからね。
うん。で、結局それができないっていうことは、ディープの本質には合わないレースだと思うんですよね。で、間隔を空けすぎると、その、レースがタイトになるので衝撃度に耐えられない。ある程度使われている方がいいけれども、蓄積があると、今度それで跳ね返されるっていうので考えると、使われてて蓄積がないというディープを狙ってる方が、ディープを狙うのであればそっちの方が僕はいいかなというふうな気がしたので、
はい、
ちょっと間、まあ、ラクシスもこれで飛んでますしね。
飛んでますね。
うん。やっぱりそれを見ると、まあ、前回今村さんも言ったみたいに、ちょっと一度でもハマった感が多少あるので、ちょっと人気の面から考えると、リスクの方が大きいかなというふうに僕も見たので、一応切ります。
でもディープ自体はめっちゃ来てるんですよね。1はないですけど。
あ、そうですね。
2、3にめちゃくちゃ来てて。
多分、副勝率めっちゃいいですね。ディープは。
副勝回収 320% ですからね。
しかも人気
ないのが。穴が来まくってます。
人気ないのがズバズバ来ますからね、うん、このレース。
重めのディープが穴で来まくるっていう、うん、感じですね。アンビシャスもエルコンだからちょっと重いかなっていうのあるんで。
うん、
はい。ただ僕はやっぱり、まあ、今言ったのだと、人気で買うのはちょっとピントがずれるっていうのはあるんですけど。
まあ、ちょっと他の人が本命にしない馬をしたいなっていうのもありましたね。
まあでもこれも蓋を開けてみないとわからないですからね。
多分 M が嫌ってくるパターンでしょ。
なるほどね。
まあでもそれは昔からよくやられてきたパターンなんでね。
では、どちらの方が人気、ブラスの方が人気してますかね。マリアライトですか。
そうですね。はい。はい。
じゃあ、マリアライト行きましょうか。
はい。これも、アンビシャスと同じ、
うん、
ディープにエルコンなんですけど、
うん、
こっちの方が重い感じはあると思いますね。
うん。
まあ、非根幹で、外枠で、まあ、体力活かせる、そういう、ババが重かったりとか、体力活かせるところが一番得意な馬だと思うんで、
うん。
も
う
この枠順自体は全然問題ないと思いますね。
うん。
ただ、この馬、あんま短縮でそんな走ってないんですけど、
うん。
ただ、宝塚、2-2 っていう、その条件自体は全然悪くないと思うんで、
うん、
で感覚もいい具合に開けてるし、G1 も、有馬以来使ってないですし、
うん、
そんなに蓄積もないと思うんで、
うん、
で、地味に交互かなと思って、
うん、
4番人気3着、1番人気2着なんで。
これね、僕も買いますけど、もちろん。なかなか本命に最初しようかなって思ってたぐらい、入った馬だったんですけど、やっぱりちょっと短縮どうなのっていうのは気になるところで、マーメイドステークス一番人気で短縮で、まあ取りこぼしてるのもありますし、タイプ的に多分延長の方が向いてそうなタイプかなっていう馬なので、
うん、
まあ、疲労は多分そんなにないですよね。一番人気2着、その前が3月日経賞なんで、
うん、
なんだかんだリズムキープしてて人気落ちるんで、
うん、
まあ一番これは無難かなと思って本命打ったんですけど、
うん、
はい、まあ筋量もあるしと思って人気、
そうですね、
はい、
これでも思ったより人気してないですよね、僕も。
そうだね、
かなと思ったんで、
うん、僕も一応印的には一番下になりますけれども、6番手ですけれども、買います。もう今言われた通り、短縮がどうなのかなっていうのはやっぱりちょっと引っかかったところで、マーメイドステークスが一応2着と来てるのは来てるんですけども、これ一応ディープ初重賞なんですよね、
うん、
でその辺の恩恵がありながら、 シャトーブランシュに勝てないと、
うん、
でこの馬の後々のパフォーマンスを考えたらあんな馬に負けるっていうのは考えられないわけ でそれを考えたらやっぱりあの短縮は決まってないと見た方が無難なのかなと思ったよね、
はい、
うん、でまあ、あの一応ね短縮臨戦にはなるんだけど、今回ババもそんなに軽くないし、まあ、重めなのでそんな短縮短縮っていうほどの短縮にもならんと思うんですよね、
うん
うん、だったら牝馬という基本的にパワー不足っていうのがあるので評価的にはこの辺が一番妥当かなと。
これでも軽いから重いところっていうイメージあるんですよね。この目黒が軽いからの、まあ、一応東京だからっていうの
は
あって、ドスローでしたしね目黒ってね、うん、
僕ね、まあ、本命が本命なんで割とねタイトにっていう風に今日ちょっと見たので、
はい、
あのさっきこれもちょっとミオさんとも話してたけども結局アドマイアムーンみたいになった時は牝馬、
はい、
全部飛んでますもんね。
あ、ウォッカとかね、
うん、だからそこまでタイトになりすぎるとやっぱ牝馬ではパワー不足なのかなって思う部分もやっぱりあるんやわ。
川上めっちゃでも強かったでしょ。
強かった。でも結局いいひんからね。
まあね、うん、あのでも4番手にいたくないでしょあれは。
まあね
でもこの馬でも牝馬だけどめっちゃ体力ありますよね。
うん、
そう、なんでこんな馬体軽いのにこんな、なん
かそうね、馬体軽いのにね、
馬体も軽い
ずしずしずしって感じがあるのが、
うん、
まあ、有馬記念とか買ってなかったけど結構びっくりしたっていうか、
そうそうそうそう、これがびっくり、
一般人気1着の後の延長有馬記念で4着にこう来れるっていうのは、
うん、
結構驚きの牝馬かなって思うので、うん、まあ来ても全然おかしくない、
おかしくないですね。もう着るのも怖いで、一応僕まあね本命がそんななんでこのまま一応開っておこうかなと思って、一応開くのは開います。では僕の本命フェイムゲームですね、
はい、
まあバランスオブゲームのあの弟になるんですけども、まあ、あのお父さんがハーツクライに変わったことで、バランスゲームよりかはパワーに傾いてスピードが少し落ちたかなというタイプだと思います。でそのバランスオブゲームが、まあ、このレース重たい馬場で、まあ、逃げて3着と、でこっちはまあ後方からになるんですけども、まあ、共に極端な客室なんでその辺はまあ非常にいいタイプかなと思います。で、おそらくこのメンバーの中で一番タフさがあるのはこの馬だと思うんですよね。あのダイヤモンドのあの馬場を 58.5 背負って大外で三浦で2着に来れてるんでやっぱりだいぶ強いと思うんですよね。まあ、三浦じゃなかったら勝てたんじゃないかなっていうぐらい、まあまあね、あれなんですけども、なのでかなりタイトに流れた場合に、一番体力に物を言わせて来れるのがこれだろうということと、あの天皇賞から相性なんだかんだ言ったら別に悪いわけじゃないんですよね。結局天皇賞の高相場が来ないだけで、
はい、そうですね、
うん、ということで天皇賞で盆走してて買いやすい馬ってなったら必然的にこれになると思うので、僕は人気がほとんどないんですけどもこれ結構無難かなと思って本命に選んでます。
あ、本当ですか。
、はい、僕この馬も買うんですけど、
はい、
やっぱりなんだろう、ダイヤモンドステークスで連帯して天皇賞はまあストレスとかもあって盆走して、
うん、
まあ、疲労は多分そんなにないですよね、盆走してるから、うん、でやっぱり消耗戦とか重馬場とかすごい得意なタイプのハーツ3区なんで、
うん、
これかなりペースが流れると、まあ、適正的にこの条件ってすごく合うと思うんですけど、
うん、
まあ、唯一ちょっと気になるのは、
うん、
まあ、この距離使うのが1年半ぶりぐらいと、
はいはいはいはい、
そのずっと3000メートル以上とかその長い距離ばっかり走ってきて、
うん、
まあ、速い流れになった時にどこまでこう対応できるのかなとも思うんですけど、
はいはい、
逆に対応できないで流れの外からズドンってこう追い込んでくる方が怖いかなと、あんまり位置取りに行かない方がいいんじゃないかなとは、
う
ん、
ですよね。
はい、思います。
まあ、その分だから内枠でねどうかなと思ってちょっと中途半端に出していかれると怖いかなと思ったんですけども、まあまあそれはもうこの人気なんでちょっとその辺のリスクは目をつぶろうかなと思って。
でも内枠も多分合いますよねこの馬。
うん、
なんか三浦が大外回したりするけど内からこうスイスイバグ縫ってこれると思うんですよね。集中力もありそうなハーツなので、
うん、
これでも人気なさすぎますよね。
うん、
13番人気、14番人気ぐらいですもんね、多分。
うん。村さんどうですか？
は、キリですけどね。
はいはいはい。
まあ、ちょっと、3000続きなんで。
うん、
短縮だったら置いてかれちゃうかなと思って、単純に。うん、なので、まあ、ハーツくらいの観点からも、まあ、短縮はっていうのもありますし、まあ、バランスオブゲームの観点から言えば、多頭数の G1 最内枠っていうのもあるし、やっぱりね、金層もやっぱり延長の方が成績がいいんで、2-2 の短縮は、まあ、よっぽど本当、重くて、ハイペースで、流れの外っていうのがあれば別ですけど、
うん、
まあ、いいかなと思って切っちゃいましたね。うん、はい。
そう、だからこれが僕、そのさっき、マリアナイトの短縮嫌ってどうしようかなと思ったんやけども、最後に嫌った理由と同じで、ババがやっぱり重たくなるので、そんな短縮にならないかなと思ったんやわ。
はいはい。
結局、かかるから時計が絶対に。
うん。
だったら、まだ手出してもいいかなと思って。
でも本当に、本当の、でも、あれですよね、主の、本当の、なんだろ、ズブズブみたいにならないと厳しいかなと思うんですよね、こっちは。だその分、マリアライトの方が幅が広いっていうか、走れる、レンジが広いっていう感じがするんで、
うん、
まあ、こっちの方がまあ、無難かなと思ったんですけど。
僕、今日のババ見たったからな
少しは乾くんじゃないですか。
まあまあ、そうやと思うんやけどな、結構今日本当にみんな最後、どうしはったんってぐらい荒れたからな。
バランスオブゲームって考えたら確かに重ババめっちゃ良さそうですけどね。
うん、
まあ実際このまま来てますし、重いところ、うん、
では、太鼓以外行きますか。
行きましょう。
はい。
こう、太鼓迷うな。
太鼓以下もう全部打っちゃってください。
よろしいですか。
はい。
大丈夫ですかね。はい。じゃあ残りの馬の発表をしていきたいと思います。それでは行きましょう。せーの。ドン。
ドン。
ぽよん。はい、じゃあ発表していきまーす。あ、ごめんなさい、僕一つ抜けてまーす。はい、ごめんなさい、じゃあ行きます。ブラさん太鼓山勝エース、黒三角里のクラウン、イカ、ドラメンテ東方ジャッカル、タッチングスピーチと。タクヤの方はですね、太鼓に、タッチングスピーチ、で黒三角里のクラウン、イカ、ステファノス、マリアライト、山勝エースと。で、ちょっと別枠でラブリーレイと。で、本日ゲストの畑坊さんがですね、対抗ドラメンテ、黒三角タッチングスピーチ、以下、フェイムゲーム、マリアライト、里のクラウンというふうになっております。では、皆さん、畑坊さん、じゃあドラメンテいきましょうか。
ドラメンテはですね、はい、まあ、このまま、あんまり適性はここないと思うんですよね。
ほいほい。
金亀でそこまで体力あると思わないので、まあ、この距離だったら、瞬発力勝負の上がりの競馬が一番いいと思うんですけど、まあ、ドバイも2400走ってますけど、うん、まあ、本質的には2000より短い距離の方が合ってるかなと。ただ、まあ、身体能力高いのは、まあ、皐月賞ダービーとか見ても分かるので、まあ、勝ちきれないけど、まあ、馬券には絡んでくるぐらいかなと。多分まとまってると思うので、あんまり破綻はしないんじゃないかなと。
皆さんも印打たれてますよね。
そうですね、抑えました。
うん。うん、
自分は皐月賞を見て、すごい外回ってきたんで、まあ体力もある程度あるっていうのと、あとまあダービーで速いペースで勝って、まあ S やっぱ主導なのかなと思って、
うん、
なので、中山記念どうだろうかなと見てたんですけど、まあ普通に勝ったんで、
うん、
まあ一応、連チャンが終わっちゃったって感じではなかったんで、
うん、
で一応前走も延長に対応して、まあ、刺してきてたんで、
うん、
まあ、やっぱりバランスがいい馬だなと思って。で、うん、ただこの馬やっぱり妹じゃねえや、姉がアドマイセプターなんで、
うん、
あとはどんどん距離を短くしていくと思うんですよ、うん、基本的に、うん。
必ず言いますよね。
なので、今回は24から22なんで、
うん、
短くしてきたんで、距離は、
うん。
短縮なんで。一応、臨戦的にはちょっとジェンティルっぽいなと思ったんですよね。
うんうんうん、
その前から。
その前年ずっと連チャンでこうガガガガって勝った後に間隔空けて、ちょっと 2-2 みたいな感じのこう、感じがしたんで、
うん、
ジェンティル一応ここ一番人気3着だったんで、
うん、
まあ、3ならギリかな、あるかな、みたいな、
うん、
感覚で、あの時もすごい重かった。ゴールドシップ負けましたけど、それでも3になんとか踏ん張ったんで、
うん、
フェノーメノは破ったじゃないですか、
うん、
だからまあ自力は当然現役ナンバーワンだと思うんで、
うん、
まあ、よっぽど重くなっても3ぐらいまとめる力あるかなと思って、
うん、
まあ、短縮なら買おうかなみたいな感じ 感じです。
まあ、あの僕も一応、本命が、あのなんだ、フェノメノじゃねえわ、
フェ
ームゲームなので、
フェーだけやってましたね。
あの、そう流しみたいな感じで1点を買うかもしれないですけども、基本は切り方向です。
方向。
でも、フェームゲームが、まあ、ズブズブで来るような展開だったら、うん、まあ、破綻してもおかしくないかなっていう。
そうね。うん、そうだね。で、まあ、とにかくその竹だけしかったダービーまでのクールから考えると、やっぱこの2戦は、やっぱりちょっと物足りなく感じるっていうのが一つ。で、これが、その、単純にまとまってきたと見るのか、それとも、その、S 室が熱せられるまでに時間がかかっているのかどっちかがっていうのがまだこの時点ではわからないのよね、
うん、
で例えば、まとまってきて丸くなってきてるっていうのであれば臨戦的に間を空けるっていうのは別に悪くないと思うのよね、
はいはいはいはい、
まとまってきてる分、
はい、
ただしそれは今さっき言ったみたいに宝塚記念というレース室に合わないと逆に、
ね、あ、なるほど、はい、
うん、衝撃度が強くなるの で、はい、でしかもこの馬には今回一番人気っていうすごいオプションがついてきてるわけであって、
はい、
でそれを考えたらやっぱリスクの方が僕は大きいと見たんやわ、
はい、
でもう一つ S がまだ熱せきれてないというのであればそれも間隔を空けたことによって S がしぼんでる可能性があるので、
はい、
S が残ってて強いという馬を、あの馬の姿を見せるんであればここへ来るまでに一戦叩いてほしかったんやわ、
はい、
あの勝手リズムでもつけてね、あとそれは別に、はい、例えば相性の悪い天皇賞1着でも構わないから、
はい、
だからどっちともないのでこの馬としては多分今回ものすごい試練の場合と思うねん、
はい、
うん、でも今までのパフォーマンスからすればやっぱりそれはもう疑う余地が全くないので単純に能力だけで全部持っていかれる可能性は否定はできひんねんけれども、やっぱりちょっとこう 2.2 倍でちょっと試練があるというのを見るとちょっと評価を落とす方が僕はいいかなというふうに今回見たので、あの馬券の真ん中からは基本的には買いません、
はい、
うん、では、どっちが人気してるのかな、ブライさんかな、山勝エースですか、
タッチングは、
タッチングですか、タッチングが人気してますかね、
はい、
ではタッチングスピーチ僕一応対抗なんで、
あ、山勝か、
山勝ですか、どっちですか、
山勝が人気しますよ、
あ、そう、
ごめんなさい、
はい、
いやでもこれネームバリューから言ったらどう考えてもタッチングだろ
まあ15番人気16番人気ですね、
なるほど、ではさっき山勝いきますか、
山勝いきましょう、
はいはいはい、どうぞ、
キングカメハメハにグラスワンダ
ー、うん、
僕ずっと LC だと思ってたんですけど、はい、まあ、一応評価ずっと変わらないです、もう LC でいいんですけど、
はい、
はい、このやっぱりね、去年のね、ずっと走りがポテンシャル証明し続けてて、やっぱこの馬強いっていうのが本質、うん、根幹に僕の中にあるんですよね、
うんうんうん、
強いですね、
函館、札幌、
うん、
福島、中山あって。
うん、
普通交互になりそうなところを連勝したり連続コースをしたりしてくるんで、
うん、
あ、やっぱ強いなと思ったんですよね、
うん、
で完全 L だったら絶対こんな連勝とかできないしと思うんで、
うん、
あの思うし前回走ってると思うんですよ、
うんうんうん、
なのである程度裏に C や S や絶対あると思うんで、
うんうん
うん、前回一番人気初めて一番人気支持されて6着負けてからの人気落ちなんですけど、うん、
超急落よね、
超急落でしかも前走1分58秒0なんですよ、勝ちタイム、うん、でディープディープで決まってるレースなん で、
うん、
でこのまま金亀なんでタイプ的にはディープとかと近くてもいいんですけど、このままやっぱ33秒台全然持ってないように、
うん、
まあ、完全重い方のタイプなので、
うん、
今回前回1分58秒からの今回2200で、まあ、重が残って、重いところってなるのは絶対プラスだと思うんで、
うん、
あとはもう、そのポテンシャルを出せるか出せないかだけ。
うん、
切れちゃってたら終わりなんですけど、僕は LC ベースだと思ってるから巻き返せると思うんで、うん、かといって休み明けは良くないと思うんで、一回叩いたぐらいが一番熱されてちょうどいいかなと思ってるんで、
うん、
まあ、ここベストかなと思って。
うん。
うん、
この馬買いたかった。馬なんですけど、やっぱ外枠、うん、大外ですよね、
うん、
気になるのは僕は結構 C 強いので、うん、C 主導かなと思って、まあ、金亀グラスで C ってなんだよと思うんですけど、
うん、
まあ、金亀全部持ってるんでその中でも C がちょっと強く出てるかなと思うんで、
うん、
まあ、前走叩いて軽く負けて、
うん、
臨戦すごくいいんですけど、 そんなに体力あるタイプでもないと思ってるので、この枠だと、うん、NHK マイルでステイゴールドが大外から3着突っ込んだのあったんですけど、うんうん、激戦のハイペースを大外からこう突っ込んでくるほどかなというところがあって、買いたいけど、内枠だったら多分買ってましたけど、
うん、
まあ、ペース流れても辛いし、スローでもちょっと、まあ、どこで競馬すんのっていう辛さがあるんで、
うん、
まあ、相当うまく内にこう入って池添がうまく乗ってくれれば別ですけど、
うん、
ちょっと枠厳しいかなと思って僕は消しましたね。
うん。僕もこれ一応、印的に拾ったんですけれども、まあ、ブラさん言われたみたいに、僕、函館記念までこのままずっとエルシュルだと思ってました。でも、まあ、ちょっと先ね、皆さんとも話してたんですけれども、やっぱニュージーランドトロフィーが結構厳しいレースでやっぱり差してきてると。で、NHK マイルがスローで負けてる。で、函館記念をマイナス体重で出てきて踏ん張った後に、札幌記念のあの激戦の中を、うん、さらに踏ん張ってると、
うん、
でその後の、富士ステークスが、まあ、ダノンプラチナ、サトノアラジン、シェルビー、フルーキーが来るようなレースで惨敗してると、
うん、
ね、でそこから福島記念、中山金杯、京都記念と厳しいところをやっぱり頑張って3つ踏ん張ってる。で休み明けをしっかりと負けてると、
はい、
いうのを見ると僕もやっぱり精神力系の激戦タイプだというふうに見直しました、
うん
うん、だったら今回は激戦になるというふうに僕見てるので、このまま必然的に買いたいと思いますし、鳴尾記念チームが4年連続連帯と、で前身の金庫賞から合わせると8年連続連帯してるってなってくると、今回鳴尾記念から出てるメンバーが4頭ですか、
はい、
ね、一番手を出してもいいのがこの馬ではないかなというふうに思うので、この馬を買いたいと思います。ただ今畑本さんが言われたみたいに精神力系タイプの馬なので外枠というのはやっぱり嫌いたいんですけれども、もう外枠というだけで行ってしまうとあのレインボーラインの二の前にあるのも嫌なので、この馬買います。
そうですね、
はい。
ナロー記念って結構リズムがいい馬しか来てないですよね。4着ぐらいまでの人気で負けたりとか、
うん、
まあ、でも、まあ、0秒4だからそんなに負けてないんで、まあ、着順にあまり意味はないと思うんで、いいと思うんですけど、やっぱ枠ですよね、
うん、
明日来たら僕は泣きますっていうことで、
うん、これまさに対抗やんな、
対抗、
そうやな、もうそれぐらいでもいいと思います。
いやでも
うちは帰った僕もでもそれぐらい評価しますよ。これは
いい馬ですよね。
いい馬ですね、
うん、
うん。では、タッチングスピーチいきましょうか、うん、これ僕一応対抗なんですけれども、まあ、一応これもね、S 主導の馬だと思うんですけど、意外に従順なタイプかなと思ってます。高速すると反動が出てっていうタイプだと思うので、
はい、
まあ、京都記念がかなりハードなレースになっていて、まあ、大阪杯はその反動だと思います。で、目黒記念は、まあ、ある程度走れるイメージだったんですけども、まあ、さすがにちょっと、あの位置からではどうにもならなかったかなという感じなんですが、うん、まあ、ある程度走る気は見せてたかなと思います。で、2番人気6着なので、まあ、ちょっと頑張ったけれども、まあ、凡走の部類には、入ると思うので今回2番人気から超急落になりますね、このまま、
はい、
うん、でやや活力不足に見えるんですけども、まあ、2走前が 2000m というレースで闘争少ないんですけども、まあ、一応ある程度の位置に出してのレースはしてたというふうに僕ちょっと一応見たので、まあ、母父サドラーでパワーあるので人気超急落でタイミング的にはここで勝ってもいいかなというふうに思ったので牝馬枠という点でタッチングスピーチを対抗にしました。
僕もこれ3番手で買いたい馬なんで、
はい、うん、
まあ、初小馬混合 G1
あなりますよ、ね、
挑戦のディープ、うん、まあ、鮮度があってストレスなくて、まあ、これもやっぱり、まあ、無欲の追い込みに徹してほしいなっていうのはあるんですけど
です、ね、
流れに入ると多分負けちゃうかなと思うので、
うん、
最高峰ぐらいから流れがはまれば結構いい競馬できるんじゃないかなと、
うん、
マリアライトもういいんですけど、こっちの方が買いたいかなっていう感じですね。
うん。僕はヒンバークならこれを取りました。
いや、ネニマンドルビーとかもそうですけど、やっぱりああいう競馬をして突っ込んでくる馬がやっぱりいるので、
うん。うん、
まあ、ヒンバだから来ないっていうのはもう、昔の競馬常識的な感じで、ヒンバの方が走りやすいっていう考えの方がいいですよね。うん、
まあだから本当はね、さっきもちょっとチュラッとマリアのランで言ってたんですけども、激戦すぎるんで、牝馬は来ないという話をしてたんですけど、これは多分後方からドンってするだけなので、 まあ、あの勝負しに行かれると多分いない、どこにも絶対いなくなると思うんで、はい、まあ、ちょっとそれにかけてみたということですね。村さん一応ボーダーとして出てますけれども、
ボーダーですね、
はい、
やっぱりちょっと活性化がないかなと思っちゃって、ずっと通過順が悪いんで、
うん、
もうちょっと前に行ってからの差しっていう方が、まあ、短縮っていうのもあっていいかなと思ったんですけど、
うん、
まあそんなもんですけど、まあサドラー持ちなんでちょっと怖いですけどね。
これでもあのローズ周華賞女王杯もそんなに活性がなくても女王杯頑張ったもんね、
うん、あ来てましたね、
女王杯の買いづらかったですよね、
うん、
買ってなかったですけど、3着走られて、
うん、おっと思ったけどね、
取れるんだって思いましたね、うん、やっぱり、うん、数箇所あの負け方で来るのかと、
うん、まあ、だから僕はもうそもそもね、あの F にしてた馬なので、それが走られてるってことは僕の想像よりは上やということだと思うので、
断然上ですね
では、あとどうかな、人気あのフィナシルシーどうの、ブラスさん、じゃあ里のクラウンいきましょうか。
サトノクラウンは、これ、本命でもよかったんですけど、はい、
うん、
岩田ってだけで下げましたけど、合わないんですよね、この馬に。
合わないね。合わないと思う。
サトノクラウンはやっぱり柔らかい騎手、うん、抽象的ですけど、
うん、
まあ、柔らかい感じの方がいいと思うんで、
ふわっと乗れるっていうか。
そうですね。だから福永とかでいいと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、ルメールでもいいですけどね。
うん、
はい。なので、ちょっと岩田がね、ちょっとビシビシいっちゃうときついかなと思ったんですよね。うんうん、ただ、パターンとしてはこのまま L 系だと思ってるんで、
うん、
まあ、盆走後の距離延長の外枠のっていうのはもう全部オプション揃ってるんで、
うん、
まあ、激進すぎるとあんま良くないタイプだと思うんですけど、
うん、
まあ、かといってスローすぎると今度はディープに負けちゃうみたいなタイプだと思うんで、
うん、
まあ、2-2 の阪神でちょっと上がりがかかるんだけど、ややスローぐらいが一番ベストだと思うんですけど、
うん、
まあ、今回そういう意味じゃちょっと僕はある程度流れる方に張って、てるんでちょっとずれるんですけど、他に買いたい馬もあんまりいないかったんで、臨戦がすごい好きだったんで、この馬 L っぽい、うん、L の臨戦に合ってるかなと思って、感覚かけて体重増えてきたらいいんじゃないかなと思って、
うん、
ちょっと黒三角しましたけど、
うん、
はい、
うん、僕もこの馬本当はパッと見た時本命かなって思ったような、うん、馬で天気が悪くてもっとドロドロ思うだったらもっと買いやすいんですけど、
うん、
まあ、本質は揉まれたくないような体力系ですよね、うん、やっぱり早い上がり使ってますけど、消耗戦とか重馬場とか京都記念みたいな競馬が一番ベストで、ここ延長でただどうやってこう乗るかなっていうところで、消耗戦になるとちょっと揉まれ込んだりとかペース早すぎるとちょっと苦しいかなと思うので、
うん、
外からこうやっぱりふわっと乗ってほしい、
うん、
馬ですよね、
うん、
買いますけど岩田、
そうですね、それはよくありますね。僕実はこれあの、まあ、ちょっと今日お昼キャスもちょろっとしたんですけど、これ対抗だったんですね本当はね、
はい、
で、まあ、さっきちょっと美穂さんと話してて、まあ、ちょっと評価下げたんですけど、あの、まあ、パッと見た感じ、まあ、完全に本命候補だったんですよね。で前回3秒負け、うん、もう完全に出すものは出し切ったと思うんで、今回走れるパターンと思うんですけど、これ多分ド L なんですよね、この馬ね。
うん、L ですね。
うん。で、過去のレース、あの、この勝ち馬、まあ連帯の馬とか見てても、あの、L っぽい馬はたくさんいるんやけども、ここまでド L っていうのはやっぱいないのよね。
バランスぐらい？
バランスぐらいね。バランスでも3、でもね。まあまあまあまあ、そうやね。なので、客室的に流れに入られる可能性がやっぱり否定できないよね、この人の場合は。
そう、岩田さんと中入っちゃう可能性が
ある。うん、そうね。だからそれがやっぱりちょっと怖いので、それされると破綻される可能性があるので、だらっとそのままね、その外を追走でっていうパターンにしてもらえればいいかなと思うんですけども、ちょっとそれが怖かったんで、僕も評価一つ下げました。
これね、G1 勝つにはここしかないっていう馬ですからね、
うん、
多分。
そうですね、うん。
でもやっぱり勝つにはもっと雨降って、なんなら明日も雨降って不良ぐらいでばらける方がベストかなと思うんで、
うん、
ちょっと運がなくなってきたかなと。
うん。旗坊さんは一応これで全部出ましたかね。
はい、僕、ひよってる感じなので全部出ました。うんうん、
さあ、ブラピ様。
はい。
東方着から行きましょうか。
言うと思った。言うと思った。
これいいですね。
これ、天皇賞春からの臨戦の馬で人気より走った馬、
うん、
全然来てないんですよ。
ですね。
こう、全然来てない。
うん、
で、まあ、バリちゃんも言ってたけど、
うん、
阪神大賞典2秒負けた後に、
うん、
0秒3まで来たってことは、
うん、
しかもマイナス12で、
うん、
ここに何かがあったに違いないと。
うん、
つまり、ここは適性が向いたりなんなりがあったから、
うん、
もう急変しすぎだと。
うん、
だから絶対この反動が出るっていうふうに、
うん、
まあ、言われちゃったんですけど、
うん、
でもね、僕本質はこの馬はやっぱりここだと思うんですよね。宝塚、
うん、
みたいな、僕は3200とかの京都っていうイメージじゃないんです。
うん、
この馬は。一応、菊花賞勝ってるけど、あの時もうち行ってたし、
うん、
高速馬場で、しかもあの、連チャンの S と高速馬場の S がちょうどこうがっちりあったみたいな感じの、
うん、
もう完全ピークみたいな感じで来たんで、
うん、
本質は、中距離ぐらいの混戦の内枠みたいなところが一番いいと思ってるんですよ、
うん、
僕は、
うん。
SC だと思ってるんで。
うんうん、
なので、もし春天ある程度前行って、軽く負けて、ここってのが多分ベストな馬だと思
うん
ですよ。
うん、
で、ただこの馬すごい感覚、開けて阪神大賞典があって、まあ、ここが本当ただ単にもうプラス18で小等数で距離長すぎて集中できなくてっていうのがあったと思うんで、
うん、
僕すごい単純にボケてたって考えて、
うんうんうん、
で前走ぐらいの走りが本質って考えたら、
うん、
前走も外回って いい感じで上がってきたよ最後。
いい感じで上がってきたね、
はい、一瞬勝つかなと思ったけど、
うん、
でもやっぱりあそこの勝つかなって思わせたってところにやっぱこのまま だ、うん、まだ死んでないと思って、
うん、
で一応まくってたから、
うん、
短縮の布石はあるなと思って、
うん、
このやっぱ去年の宝とかめっちゃ強かったんで、
うん、
あのドスローで、
うん、
14番枠から外回ってきたっていうのがあるんで、
うん、
なのでちょっと今年の方があの臨戦は分かんないですけど、
うん、
質としたら今年の絶対合ってると思うんですよ。なので、
ね、
前走の反動は出ないと見て、
うん、
まあ、6番人気って微妙に人気してますけど、この辺がみんな、ね、やらしてますけどね、
うん、
もっと人気落ちたらちょっと出ない方に張っちゃうんですけどね、一気に。
うん、
本質はここかなと思って、ある程度雨が残りの重いのでの短縮激戦みたいな。
うん、まあ、去年、めっちゃ強かったですからね、
うん、
まあ、普通に考えたらこのまま買いたいですけど、やっぱ疲労をどう考えるかですね、天皇賞の、
うんうん、
でもここ1個だけでしょ、ここ1個だけでしょ、でも疲労って、
うんうんうん、
阪神大賞典の前に全くないわけだから、
うん、
ただ元々
阪神大賞典も2秒負けたんで、
もともと菊花賞だと使えなかった馬ですよね。
そう、うん、まあ、確かに反動出やすい馬ではあるんです。
反動が多分出やすい、まあ、スペシャルのくせにって言ったんですけど、まあ、結構反動出ちゃうタイプ、
うん、
で7番人気3着だったらじゃあ切ってた、
うん、
5でギリギリかなみたいな、
結構絞ってきて走りましたと。まあ難しいですよね、来るか来ないかはやってみないと分かんないパターンですから、
うん、
ただ消耗戦ベストで、ただと酒井が外回しちゃうんじゃないかっていうのは嫌ですね、この枠で、うん、内枠だったらもっとあのフーラブライドみたいに打ちついてくれたらいいんですけど、
う
ん、回しちゃいそうじゃないですか、ちょっと。まあ流れとか位置取りもあるけど、
うん、
無難に乗ってきちゃいそうで、そうすると良さが生きないかなっていう懸念はあるけど、すごい好きな馬です。
うん、これね、蓄積は村井さん、あの、なしとして。
はい、
天皇賞の単体としての疲労はやっぱり多少はあると思う。
それはあると思います。
やっぱりあるよね、
はい、
あの僕この馬ね、まあ、ブラさん今言われたみたいに僕精神力系だと思うんですけど、多分ね現役の中ではね一番ねやっぱり精神力いい馬だと思うんですよ、
はい、
であの常にやっぱり負けん気のある馬で勝ちに行こう勝ちに行こうってするタイプの馬なので、やっぱりすごいなんて言ったらいいのかな、その神経主張主義っておかしいけども、勝たせてあげたいタイプの馬だよね、
うん、
で精神力は G1 超級あると思います、
はい、
ただ肉体がオープン級なんですよねこの馬、
まあそうですね、肉体が追いつかないタイプですね、
うん、だから気はあるけれども体が追いつかない、でそれがその天皇賞の春のそのレースがやっぱり前残り2頭の中それを 後ろから追いかけていって早めまくっていって最後に止まっちゃったっていうので、やっぱりある程度疲れがあると思うので、肉体がオープン級っていうので僕はちょっと見てたので、そのキーは多分今回も走るキーはあると思いますわ。
はい、
あの S 数強いんで、
はい、
あの熱されできてると思うんでね、絶対的に、はい、問題は体が持つか持たへんかだけなんよ。
うん、
うん、それを、今の配当ですね、6番人気14倍5倍ぐらいと照らし合わせたときにどっちで取った方がええかなとは思いますね。
これね、やっぱりもっと人気なかったら買いたいですもんね、うん、
だからブライスさんとか僕みたいに例えば本命をマリアライドとかフェームゲームで取ってるんであれば、まあ、1点は買った方がいいかなとは思う。では一応、まあ、あの予想の方では僕の最後の別枠という形でラブリーデーなんですけれども、
はい、
これ、まあ、大阪杯4着、香港4着、有馬5着っていうようなパターンなんですけども、これ昨年の秋の成績がこの馬がすれば特質っていうか、まあなんていうの、異質なだけであって、もともとこういう馬ですよね、
はい、まあ着順的には
ね、4着とか4着とかなる、もともとこういう馬ですよね。
はい、
なのでこれ言うてもそんなにリズムも崩せないし、
うん、
人気今回は、まあ、もうちょっと落ちるかなと思ったけど、まあ、落ちてますし、
うん、
前回厳しいところで、うん、苦しいレースしてますし、
うん、
で有馬記念で差し競馬、大阪杯でなぜか知らんけど差し競馬今回先行させればこれ面白くないですか。
これ、まあ、ステップいいですよね、うん、あまり距離立ってこなくて、ね、
一応別枠って置いたのは僕今まで出してきた評価した馬は一応全部タイトになった流れの場合で予想を立てたらね、で最悪の北三ブラック残りますっていうパターンの時の
これ僕スローだったらこれ勝っても全然驚かない
です。そうなんですよ、だから最悪の北さん頑張りますって言った時の北さん嫌やからこれっていうパターンで、ね、一応、まあ
ラブリーでイキサさんブラックありえますからね、うん、
別枠でみたいな感じで
これでも去年勝ちましたけど、やっぱドスロー多分宝塚記念10年間で一番スローだったんですけど、
そうなんですよ、あのやや馬とかのレースと同じような感じのタイムやから ね、ま
あ、でやっぱ去年の秋見て、まあ、天皇賞京都大賞典、まあ、距離2400使って勝ってますけど、うん、結局どんだけスローで高速の上がり使うレースになるかっていう馬だと思うので、
うんうん、
そう考えるとやっぱ宝塚記念の性質上去年が例外って考えると、まあ、去年より頑張れないんじゃないかなと、去年ほどスローだったらやれますけどっていうところですかね僕は、
うん、
だからそういうステップとか人気落ちとか考えたら全然悪くないし、しかもルメールだよっていう、
うん、
ルメールで10倍つくのっていうところもあるんで、
うん、
これ誰も動かないでスローだったらルメールにやられてもごめんなさいですね多分。
そうですね、だから北さんの直後につける馬これになればいいかなと。北さんどう思いますか。
いや別にスローだったら全然前行くんだといいと思いますけど、
うん、
もうスローには張ってないから、う
ん、まあまあね
買わないっていうだ
けですけど、僕も基本的にはそうやけれども、
でもやっぱりこのリズムあんま嫌いたいですけどね。
ああ
僕もこれ、僕は、まあ、S だ、L だっていろいろ話しましたけど、これ、
うん、
この前については、
うん。
僕は L だと思ってるんですよ、やっぱり。
う
ん、ダンス・イン・ザ・ダークだし、うん、休み明けでよく来てたし、昔、ここらとか。うん、で、京都大賞典とかで見せた機動力みたいのが、
うん、
ちょっと大阪杯で影薄れた感じしたんで、
うん、
あれれっていうのがあったんで、僕大阪杯買ってたんですけど、
うん、
なので、まあ連チャンはないと思いますけど、S じゃないから、
うん、
一応全部も前回のコークールからの落ち気味、
うん、
まあロブロイもそんな感じありましたよね、
うん、
ロブロイとかも。あれも別に S じゃないけど、うん、なんかやっぱり全クールがすごい良かっただけに、
うん、
今回落ちちゃうんじゃないんですか。
だからまあ一応ね、そのスローで最悪のパターンの時に、まあ、多分 勝ってもいい最後のタイミングかなと思ったその盲点になってる馬がこれかなと思ったよね。
うん、読んだとギリギリでしょうね。ちょっと読んだと買いづらいですかね、それに貼っても、スローですよって言われてもちょっと読んだったらいいやって感じですけど、はい、僕はね、
まあ、4番人気やもんね、まあ、言うても4番人気やもんね、
はい、
うん、そんなとこですかね。
北さんは？
ああ、そうか、そうか、
言わなかったか。誰も印打たないですね。
僕、この間の話、ちょこっとしてもいい？
いいですよ。
いいですか？
はい。
あの、まあ、畑本さん、ごめんなさい。ちょっと長なったら、あの、また、皆さん来てくれるので、あれ、ちょっと聞いといていただいていいですか？
全然大丈夫です。
あの、このはね、あの、まあ、巷で、弱い弱いと思われてる節があると思うんですけども、まあ、成績見てもらったら分かります通りに、まあ、諦めた方がいいですよね。このままもう普通に強いです。もう文句なく強いです。
はい。
で、運がいいとか、恵まれたとか、あの、そんなことだけでこんな成績は絶対に刻めないので、この馬があまり強くないと思われてるかもしれないですけども、この馬はもう間違いなく強いです。
はい。
で、この間ね、ブラさんとちょっと、電話でお話ししたんですけども、この馬が、まあ、あまり強く思われてないという理由が僕実は2つぐらいあるかなと思いまして、1つは血統やと思うんですよね。でそれがまあブラックタイドに、桜爆信用という血統なので、はい、やっぱり今の主流血統からは外れてマイナー血統と言わざるを得ない血統なので、どうしても軽く見られてしまう節があると思います。でまして母父桜爆信用みたいな感じなので、今のこういう王道路線になってくると、ちょっと血統をかじってる程度の人であれば母父爆信用から距離が長いんじゃないなとか、やっぱりそういうことがすぐに目につくところに名前が出てくるので、あるのでどうしても評価を下げられてしまうパターンだと思うんですよね。ただよくこう血統をよくされてる方とかであれば分かられておられる方たくさんおられると思うんですけども、やっぱりこういう馬でも時には名馬が出てきたりすることがあるわけで、それがその突然変異型って言われる馬で、まあ、ダンサーズイメージからオリキャップであったり、シャルードからのビワ変異であったりとか、この馬からなんでこんな馬が出てくるんやっていうようなパターンもやっぱりあるので、まあ、ブラックタイドからこんな馬が出てきてもまあまあたまにはイレギュラーとしてあるんじゃないかなということも考えられなくはないですよね。
まあ言うてもディープの兄ですからね。
そうですね。
はい。
で、まあまあまあ、この辺がまあ一応、この馬が軽く見られる要因の一つかなということと。で、もう一つ、最大のこの馬が弱く見られてる、まあ弱くというか軽く見られてる、
はい。
要因が僕はもう一つあると思うんですけど、畑本さん分かりますか？
おっと、急に振られましたね。ブログ見ちゃいましたけど。
あ、見ちゃいましたか。あ、ほんとだ、あれですね。この馬ね、やっぱり、血統が弱いと思われている要素がまあ一つなんですけども、最大の理由は僕は実は血統ではないと思います。この馬が、まあ、ある程度軽く見られている最大の要因は、そのダービーの大敗。これが、まあ、まさに、この馬が軽く見られているんじゃないかなと思われる要因であって、まあ、唯一の副賞券外が大敗であるんですけども、これが、まあ、ダービーで、見せたパフォーマンスであって、割とキャリアの早い時期にやってしまってるんですよね。で、キャリアの早い時期にこういうことをしてしまうと、この馬は、こういうことをした後にこれが起こるんじゃないかっていうことが、後々ずっと多分つきまとうと思うんですよね。
うん。
うん。それが、いつ起こるんだろう、いつ起こるんだろうっていう、ふうに見られているのが、多分現状の結果やと思うんですよ。
はい。
うん。で、その負け方が、例えば、見られる範囲の負け方であれば多分ここまで弱く見られてなかったと思うんですけども、がっつり負けてるので、あれだけ、うん、あれだけ大敗されてしまうと、やっぱり皐月賞からダービーへの延長で負けてるんで、いやセントライト記念からの菊花賞はこれ延長坂に飛ぶだろうと思われると普通に来られたりとかしてるんで、やっぱりはいつそれをするんだろうなっていうのが常々思われてることだと思うんですよね。でもこの馬はやっぱりそんなことお構いなしに、皐月賞、スプリング皐月賞、まあ、ダービーはちょっとあれですけども、セントライト記念、菊花賞、有馬記念、大阪杯、春天と、俗に言う完全な王道を通ってきて、ダービー以外での副賞券 100% なんですね。
はい。
で、しかも、その副賞券も2着4回、3着6回とかじゃなくて、1着6回、2着1回、3着2回で勝ち切ってる副賞券100なんですよね、ほとんど。
はい。
ってことは、もう完全に強いって認めざるを得ない馬やと思います。
うん。
でも、今回は切ります。
そこまで。あれ？あれ？
まあ、これはだから、今僕が一つ言ってた、そのもう大敗がいつ起こるか起こるかっていうものとかではなくって、菊花賞から有馬記念への短縮臨戦、このキャリアの中で、まあ、ダービーはちょっと別として、この短縮 の時の臨戦が、この馬のパフォーマンスの中では一番弱く見えたよね。
そうっすか。
延長と、いや、だって本当、いや、それは絶対後編臨戦やけどもね、この馬が見せてるパフォーマンスとしては、一番やっぱ弱く見えたんやわ。
ああ、有馬が。
うん、有馬がね。
はい。
で、多分短縮単体だけではこの馬切っちゃいけないと思うねんわ。
はい。
ね。で、短縮単体、今回短縮がつくっていうことと、位置取りが、また前行く可能性があるよね。
はい。
ってことは短縮のに位置取りが下げない、もしかしたら逃げてなったら同じような感じなので、やっぱり普通に考えると苦しくなりますよね。うん。ただ、その位置取りに関しても、この、まあ、菊花賞で延長のに下げて勝ったり、有馬記念で短縮のに前行って勝ったりとかしてるんで、これも単体で切るのは多分怖いんだわ。で、今回人気もしてるんで、人気のプレッシャーもあるので、3つぐらい切ってもいいかなという複合の要素が加わってるので、僕はこの馬を今回切ろうかなっていうふうにしたんです。
うん。
それが単体でしか ないんであれば、僕はこの馬切らないです。
はい。
うん。僕のこの馬の評価です。
まあ、強いのはすごいわかるんですけど、まあなんか、これが武器ってあんまりわかりづらいですよね。多分、上がりが早いのもダメだし、まあ適度に上がりかかるぐらいの、まあ前残りがベストじゃないかなと。ただここ、どうなんでしょうね。やっぱプレッシャーかかる場面だし、重馬場も合いそうなんですけど、まあ天皇賞から短縮で、逃げるっていうのは結構辛いですよね、やっぱり。
うん、
ステップ的には。
うん、
なんかだったら、天皇賞思いっきり後ろで負けて、ここ逃げますとかの方が、すごい買いやすいんですけど、
うん、
精神力っていうか、まあ、何系と捉えるかですけど、まあ僕 S 系だと思うので、まあ刺してもいいとは思いますが、うん、が、まあ多分刺さないですよね、竹は。
うん、
今回、激戦に張ったら、差しに回る選択したとしても、
うん、
久々ですしね、差し自体が、
うん。
で、しかも短縮で差しって、がっつり C っぽい競馬っていうのはしてないんで、
うん、
まあ無理だろうと思うんですけど、
ね
単体はね、このままずっと差しやってますって言って、ね、差しやってます、先行やってますって言って、内枠からも競馬してますって言うんだったらわかるんですけど、
うん、
ずっと楽々スロー、楽スロー逃げ、スロー逃げ、スロー逃げで3回続いて、
うんうん、
じゃあいざ混戦で差しでやりますって言ったら、本質がここだったとしてもきついと思うんですよ。
そうよね、うん、普通はね。
3回緩い競馬しちゃってるのは辛いですよね、
うん、
ここ走るにはきっと。
なんで、そういう意味で切り、
うん、
ただ、この馬が別にフラットな状態で宝塚の内枠で差して競馬して勝っても全然不思議はないです、もはや、
一
箇所見ちゃうと。
これ、ナロー記念とか刺して、軽く盆走してたら絶対買いたくなりますもんね。
そしたらもう前行くっていうのはありますけど。
うん。あと僕ずっと買ってないんですけど、この馬。有馬記念も、大阪も天皇賞も。まあ個人的にはこの人気になったところで買うのも嫌だなっていうのもあるので。まあ来たらしょうがないで僕は諦めますね。
奇遇ですね。僕もセントライト記念からずっと買ってないんですよ。全部馬券圏内ですよ。
もうね、本当にやられたなと思って、有馬記念も4着だったらなと思ったんですけど、ね、ここまで嫌って来られてる馬を、じゃあここで買うって、博打のタイミング的にどうなのって個人的には思うので。
そう、だからそれはさっき、僕らをマリちゃんとようちょっと喋ってんけども、強いと認めた瞬間に負けられるのが嫌なよね。
そんな下手打ちたくないよなってのはやっぱありますよね。
そうそれはやっぱりさっきも言ってたよな。もう心の中では強いってやる程度みんな分かってると思うんだけど、強いと認めて馬券勝った瞬間に負けられるともう超腹立つから。
強いと認めるけど馬券は切るっていうスタンスで。
そうやな。
で、来ないっていうのは一応嬉しい。
そうやね。
はい。
まあ来たら強、やっぱり強いでしょって言えるような。
うん。これせやけど激戦で来られたらもうどうしようもないよね。
秋も無敵じゃないですかっていう、う
ん、逆にここで例えば、ま、惨敗したとして、
うん、
なんか周りがやっぱこのままなんで弱かったのかよ北さんあんだけ強いとか言ってたのにみたいなこと言い出したら俺はボロカス叩きますよそいつら。
そうやな。
お前ら俺去年どんだけこいつに苦労したと思って。
そうやな。
こいつを主者にっていうね。
まあせやけどほんまにめんどくさうまいね。
めんどくさ。
うん。
まあエムラー泣かせですねこれは。
うん。あとまあもう一応こんな感じなんですけど一応ステファノス。
ああ。
ステファノス。
はい、うん。
ステファノス。これも多分意見割れる馬ですね。前走どう捉えるかとか。
うん。僕一応ね、ちょろっと入れたんですけどね、ステファノスどうしようかなと思ってるけどね。
僕一応、このディープ、出てるディープの中では軽い方のディープだと思ってるんで、この馬は。
うんうん。
なので、今回の宝塚には合わないかなっていうことで、適性が合ってないっていうのと、うん、あとは、もうこの馬2000以下の方がいいと思う。
なるほどね。
1008ベストじゃないですか。
うんうんうん、
一回、やっぱり、こう、距離落としてきちゃったディープは、やっぱり、もう一回伸ばすのはどうかなと思って。
うん。
なので、うん。いい馬ですけどね、当然。
うん。
じゃあ、起点行きましょう。休み明け宝塚から。
そうね。
はい。
うん。
やっぱ昔、消耗戦走れてましたけど、やっぱ去年の起点とかで走ってるのを見る限り、やっぱ今、上がり勝負とか、そういう競馬に、寄ってるかなっていうところなんで消耗戦得意だったら多分鳴尾記念あの競馬でぶち抜いてたと思うのでやっぱここ適正的に厳しいかなと、
うん、
これでも意外と人気してないんですよねこれもこれで、
うん、そうね
いやでも結構してません
あそうっすかいやでもなんか叩き2戦目得意だとか言われてるからなんかもっと5ぐらいあるかなと思ったんですけど
7番人気でも G1 勝ってない馬ですよ。
まあ確かに。
あと、まあ、シュバルぐらいはどうしますか、
はい、シュバル切り。
これね。
これ、割と、これ自信持って切るんですけど。
僕も結構スパッと切ろうと思いましたね、これは。
あじゃあこれ F にしても大丈夫かな。
これ F にしましょう。
これでもタイプ的にはあれですよね、まあ、ハーツで、まあタフな本線向きで。多分宝塚ってベストな舞台ではあると思いますけど、
うん、
やっぱり3000の阪神大賞典勝って、
うん、
で春天3番人気3着ですけど、まあ、前残りさしてきて、
うん、
でハーツの特徴がやっぱ衝撃の反動とか、まあ、疲労とかそういうのに弱いっていうのがあるんでこれやっぱここでは買いづらいですよね、
うん、
いい馬ですけど適性もここにはあると思いますけど、やっぱステップが良くないから変えないっていう M 的な結論じゃないっていう。
僕、村井さんにはあの天皇賞の時にちょっと言ってましたけど、春天負けて宝塚買いますって話、ちょろっとしてたよね、実はね。
はい。
さすが福永よね。
ちょっと頑張っちゃいましたね。
そう。しっかりやっちゃうでしょ
しっかりやっちゃいましたよね。
はい。結局、布石が打てないんだって。
ね。うん。
常に全力だから。
うん。
だからまあ、ここも全力で8ぐらいに負けてください。
ね。参ったわ、ほんまに。
でも、ハーツって、みんな延長延長って言うんですけど、結構短縮合いますよね、きっと。なかなか、あんまそういうの G1 とかで見ないですけど。
頑張った後の短縮が危ないだけで。
そうですね。基本
は。凡走後の短縮は別にそんなにあれじゃないのかな。
精神コントロールするっていう意味では、やっぱ短縮合うタイプだと思うんで。
うん。
ね。前走10着ぐらい、思い切って凡走してほしかったですね。
参ったね。まあ、本当に見事に前残りの競馬をアホみたいに一頭だけ差し引きやがって。
いや、後方尽きる。っていう、まあ、馬柱に書かれるような負け方だったら、うん、やっぱ、エムラーがもうこぞって買うようなステップでしたからね。
うん、まあまあ、そんなところですかね。あと、恒例の、これ切ってくださいっていうパターンでちょっと話していいですか。
はい。
村さん、カレミのティクどう見ますか。
おぉ。
は、切りですよ。
切りですか。は
これが、いわゆるハーツくらいの買っちゃいけないタイミングでしょうね。
ですよね。
うん、まあ普通に考えたらね。
畑岡さんもこれは絶対やっぱいらないですか。
あ、僕即切りでしたね、やっぱ去年同じような臨戦でやっぱボロ負けですしね。ちょっと13番人気2着で頑張った後はきついんじゃないですかと。
ですよね。僕も切ります。
ただで
も、でも、うん、これ阪神大賞典より天皇賞の方が厳しくなってるよね、この馬。
まあ大賞典やっぱ逃げて楽してますからね。
うん、休み明けの逃げで楽してるのに延長になって控えて苦しい、この馬多分苦しく感じてるよね、うん、春天は。
春天変えなかったから何とも言えないですけど頑張ってますよね。
だから苦しいところで頑張ったよねと思って、う
ん、ただ反動出るでしょ。
いや、まあ、変わらないよ。
ただやっぱけどハーツってやっぱ厳しい競馬の方が向くから、そういう意味では1回だったら、
うん、だからあ意外にまだ頑張れるんやってちょっと思って、
うん、それは思いましたけど
ね。え、はい、まあ以上です。これは来ていただいて結構です。
これも有馬とかでまあいいステップだったら買いたいですね、
うん、
終わってなければその頃までに。
これでも一応ほぼほぼ有力馬も全部出ましたかね。
はい、
皆さん。じゃあ F は、
F はシバル、
シバルで、まあ、今回も僕もそうですね、シバルにしましょうか。ではおさらいしてよろしいですか。
はい、
はい、じゃあ、ブラスさんですね、本命がマリアライトで、対抗山勝エース、黒三角里のクラウン、以下ドラメンテ東方ジャッカル、タッチングスピーチと。で、高谷の方が本命フェイムゲームで、対抗タッチングスピーチ、黒三角に里のクラウン、ステファノス、あ、以下、白三角ステファノス、マリアライト、山勝エースで、まあちょっと別枠でラブリーデイと。で、今回初登場の畑坊さんが本命アンビシャスで、対抗ドラメンテ、黒三角タッチングスピーチで、以下フェイムゲーム、マリアライト、里のクラウンとなっております。あなたの夢は私の夢は何でしょうか。皆様夢の通りに叶っていただけるといいんじゃないかなと思います。ではこの後コーナー行きましょうか。
行きましょう。
はい、
声に出して読みたい競馬用語。
イエーイ、
イエーイ。
さあ前回できなかったんで、
はい、
今回はやります。
うん、
このコーナーですね、どういうコーナーかと申しますと、
うん、
まあ、その名の通り声に出して言ってみたい、読んでみたいっていうね、語呂が良かったりする言葉を、競馬用語をもらっております。
はい。
はい。じゃあ、今週も、拓也さんには、あれですね、拓也さんには、いつも評価してもらってるんですけどね。
はい。
有、量、可、不可。
はい。
の4段階で評価してもらってるんですけども、一応、量以上はまだ出てないっていう、ことになってます。
はい。
可だけですもんね、よくて。
有量か不快な、はいはいはい
はい、
はい、
では今週こそは、
うん、
量以上狙ってやるっていうのばっかり来てますんで、
はい、
行きましょうか。
はい、
ラジオネーム、うん、プチさん、
はいはい、
タクヤさん僕に厳しくないっすか。今回こそそれでは行きますってことで、
はい、
ジェベルムーサってことなんですけど、これ多分前に一回読んでる、二回同じの来てんじゃないかなっていう。多分前もプンチさんジェベルムーサって送ってます。
ほうほうほう。
前読んでますよね、これ。
かもしれやんね。
ジェベルムーサ。
なんか聞いたことあるね。
ということで、プンチさん。
はい。
同じの送んないでください。
ひどい。
ということで、評価をいただ、評価は、タケさん。
評価に値しません。
負荷以下ですか。
はい。
はい。じゃあ、ブーチさん、ちょっとまた厳しくなっちゃったんですけど。
はい。
すいません。もう一回お願いします。
はい。
ラジオネーム、じゃあ次行きます。
はいはい。
ラジオネーム、消毒さんです。
はい。
あくびしてます、タコヤさん。
はいはい、ごめんなさい。
行きます。じゃあ、僕は2回読みますんで。惑星。惑星ってことですか。
負荷。
厳しい。
うん。そうね。競馬用語っていうのからちょっと離れたかな。
ああ。
うん。
これでもなんか某予想の言葉でダークホース的な感じで見えらしいんですけどね。惑星って。
ほうほうほうほう。
なるほど。
惑星になれんじゃないかみたいなね。
ふんふんふんふんふん。
とりあえずじゃあ不可ってことで。
はい。
すみません、消毒さん。じゃあ次行きまーす。
はい。
ラジオネームゴーゴータカタカさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それにしてもなかなか言う出ませんねーってことで。
うん。
じゃあ行きまーすってことで。じゃあ行きますよ。
はい。
2回言いますね。
はい。
新エクイロックス。新エクイロックス。
か。
おこれ僕、あれ、言い方は大丈夫なんですかね、これ。
いいんじゃないですか、エクイロックスは別に。新っていうのはその新しいっていうこと？
はい。新しい。
バグですよね。
バグバグ。
はいはい。
か出ました。
うん、そうな。まあ、ギリかな。
ギリだ。
うん、ちょっと、新をつけてくれたから、まあ、ギリやな。
ギリで。
うん。
なりました。じゃあ、次行きます。
はい。
ラジオネーム、藤田さん。
はいはい。
じゃあ、また2回言いますね。
はい。
裏開催の中立て。裏開催の中立て。
言いたいか？
え、なんか格言みたいになってますけどね。
そうよね、不可。
全然可が出てない。また不可になっちゃいましたね。
うん。
じゃあ次行きます。
はい。
ラジオネームロンロさん。
はいはいはいはい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ行きますよ。また2回言います。
はい。
ターフビジョン。ターフビジョン。
不可。
いや。間髪入れずに行きましたね。ちょっとベタでしたか。
はい。今回もそれに漏れてないもんね。
うん、ちょっとそうですね。タグビジョンはよく聞く言葉なんで、
うん。
うん。厳しいです。
はい。でも今日多かったよね。
今回いっぱいいただきました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一応最高はカって、カですか？
そうね。
新エクイロックスで。
う
ん、
そうね。
はい。
まあでもまだ僕のクラズレが一番かな。
クラズレは超えてないみたいなんで。じゃあ次回もまた楽しみにしてますので。
はい。ちょっと王者が一つ思いついてるんで言ってもいいですか？
あ、拓也さんですか？
はい。
お願いします、王者。
よろしいですか？
アドマイア王者。
はい。なんでやね。
アイランド王者。
ええわ。
じゃあ。マーチステークス。
もうええね。
はい。
じゃあ2回言いますね。
はい。
グイッポ。グイッポ。
ごめんなさい、それ僕知らないです。
お、はたぶさんわかりますか？グイッポって。
いや、聞いたことありますけど、全然使わないですよね。
おっと、みおさん起きてましたか？りょう。
あ、みおさんからりょう出ました。
そうですね。競走馬が空気を飲む行為のことです。
ああ。
うん。それをグイッポって言います。うん。
すみません、僕、無知で。あ、じゃあ、僕もちょっと、じゃあ、一個言っていいですか？言いたい。
いいですよ、いいですよ。
今回、本気で狙いに行きますよ。
はいはいはい。
順地。
あー。
順地。
うん、まあ、それな、カーでいいかな。
カーでしましょう。
うん。
これって馬の名前とかもあるんですか？
全然いい、全然いい。何でもいいです。ただ、馬の名前はかなりハードル高いですよ。
そうなんですよ。
うん。
なるほど。じゃあ、やめときますかね。
なんでやねん。
いや、今日気になる馬がめっちゃデビューしてたので。
ほうほうほうほう。
土曜日かな。函館、新馬。はい。いいっすか？行きますよ。
はい。
マンカストラップ。マンカストラップ。
カーにしときましょう。
カーでしょうね、これは。うん、
俗に言う、かすってるってことだよね。
はい、これなんか猫の名前らしいですよ。
ええように言いますよね、今。
よく場面審査通った。
ミュウさんからワロタって出てますよ。
ミュウさん2チャンネルみたいになってる。ワロタ。
一番貢献できてます。
じゃあもう一個だけ僕言っていいですか？
いいですよ。
輸出入検疫。輸出入検疫。
まあ、よく喋れたっていうことで、カーニソコ。うん、まあ、よく噛まずに見えたっていうことだけど。
じゃあ、まあ、今日もカーがいっぱい出ましたね。
うん、まあ、そうだね。
はい、いっぱいっていうか1個ですけど。
はい。
はい。 ということで皆さん、U を。
はい。
まあ、とりあえず量を。
はい。
目指して。
はい。クラウドデートグイップを超えて、超えて、超えてくる、超えてください。
まあ今噛みましたけど。
はい。
そこは気にしないで皆さん。
はい。
量を目指してください。
はい。
じゃあ、エンディング行きましょうか。
はいはい。
Mラジ未公開ジングル。じゃあ、新潟直線1000メートルとかけまして。
うん。うん、
愛のない〇〇と解きます。
おお、その心は。
外に出します。
これオールカットなんやけど、個人的には載せたいね。個人的には載せたいね。もうどうしてもカットなんやけど。
うまく外に出しますとかね。
うん、そうね。
はい。
教育やね。うん、ただ残念なことに放送はできた。非常に残念やけど。夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう行きます。エンディングのコーナー。
イエーイ。
皆さんなんかお便り来てませんか？
お便り来てます。ラジオネームベラレイヤさん。
はいはい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
エムラジの皆さん、こんばんワンダーキュート。
はい。
先週のエムラジも F 祭りになってしまい、悲しい気持ちで1週間過ごしました。ベラレイヤです。
生放送への威力変わらへんっていうのね。
そうですね。ドンキとシュージーがね来ちゃいましたね。
うん。うん
個人的にも先週はお気に入ったオメガベンデッタで外し、
うん、
今日も前走買ってたカフジテイクを再度本命して当たらずということで上半期総決算の宝塚記念で何とかしたいのであります、
うん、
ケロロ、そういえば春の G1 を振り返ると桜花賞のメジャーエンブレム外してからの3連服2点で当てる奇跡を起こしてから、うん、おお3連服2点で当てたんだ
ほう
起こしてから7連敗中ってことです G1 素直に F 買ってた方が当たんじゃねえと思う気持ちを押し殺して毎週 M ラジオ聞いてますので、うん、今回こそ F とは何ぞやということをリスナーさんへ分かってもらえるようにお願いしますって、うん、もうこれは愛玩ですよ言っちゃえばもうこれ言い方が何とかしてくれと F をそれでは、
まあ、ブラさんがね、
はい、
夏かな、まあ、夏からまあ秋にかけてのちょっとこう G1G2 とかないような時期に、
はい、
まあ、ブラさんが、M ラジザマンデーで F ばっかり集めてくれてるのをちょっと編集してやってくれるらしいので、うん、まあ、まだそれでちょっとまだ期待しておいてください。
もう、既成事実を先に作ってほしい。新たな技を見たい。それでは、さようなら、ラングレー。
はい。
M ラジ大好きですってことでフォローしてくれました、
ね、ありがとうございます
ありがとうございますなんていい人なんだこんだけ F 来て F 買わないで来られてもなおまだ好きと言ってくれるじゃあシュバル来たらもう本当に嫌いになるかもしれないですよもう二度と聞くかっつって
びっくりするよね
シュバル来ないです多分
はたぼうさん F はいますか
まあでもやっぱシュバルですよね僕一番自信持って消したのシュバルなんで
おお。
じゃあもうこれはでもペース上がったらやっぱ疲労きついしスローだと持ち味できないしどっちに転んでも無理かなっていうう
ん、いいこと言った、
うん、まあじゃないですか
い
やね
あとはラブリーデイって言おうとしてましたね振られたら
なるほどね、
まあ、来ちゃうかもしれないですけどこっちの方が本当は月曜日ぐらいはデラメンテとか言おうかなと思ってたんですけどやっぱ来ちゃうかなと思ったんでやめました
対抗ですもんね
はいまあでも対抗って結構分かるんですけど僕は結構一番人気切れないなと思ったら対抗に置いちゃうので
ああなるほどね
はい
まあ熱く買うわけでもないし対抗だけど普通に買いますぐらいですかね
そんなもんでしょうか
はいでは皆さんお願いします
はいではお知らせいきたいと思います、
はいはい
この番組では皆様からのメールをお待ちしております、
うん、
何気ない日常の話やパーソナリティの質問などその通りは普通歌をそして 謎かけ、ブライト、ミオ、タクヤで始まる謎かけを思いついた方は競馬謎かけ、今回これが最終回になりますので、
うん、
皆さん最後に送ってきてください。
はい、お願いします。
そして競馬界の常識を間を開けて言うコーナーは馬部屋の泉でございます。
はいはい。
そして声に出して読みたい競馬用語、エムラ知識その馬の名はもやってますので、
うん、
そちらもよろしくお願いします。
お願いいたします。
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。あ、これステッカーもし旗坊さんよかったらあげますんで、
じゃあちょっと住所書いて送ります。
そうですね、個人情報に対してあまりバレてもいいっていう方だったらもうバンバン送りますんで、はい、お願いします。
この間名前バレてましたしね。
あ、そうですね、スカイプの名前が本名だったんでもうそのまま完全バレてましたね。ただ僕が名前バレてますよって言ったら速攻で普通に変えてたんで、
いいですよと言いながらちょっと変えてましたね。
ちょっともう記憶が曖昧になっちゃってますんで大丈夫です。ではそろそろお別れとしましょうか。
はい、
お相手は相変わらずパワープロハイジンのブライトと
僕はカフジテイク本命で生まれも、ワイドも短所待てました拓也です。
ですですって
拓也とそうやそうや、
どうぞ。
あ、僕ですか。
はい、
あ、初めてで難しいですね。あんまりいいこと言えなかったですけど、マンチカンストラップは良かったかなと思ってるので、また呼んでいただけるように頑張りたいと思います。
お名前は？
思います。
片棒です。
ありがとうございました。
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 バイバイ。はい。